ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月18日から19日にかけて、子ども霞が関見学伝が開催されました。その中で小学生中学生の皆さんから拉致被害者の方に向けたメッセージを受け付けましたので紹介します。最初に近藤さん。横田めぐみさんをはじめ拉致被害者の方々、はじめまして。今北朝鮮という国に連れ去られて苦しい思いをしていると思います。私は横田めぐみさんが拉致された時の当時中学1年生の時に拉致問題を知りました。それから今1年が経ちました。拉致を知った日から帰る時は本当に怖くて、私が思っている以上の思いをしためぐみさんの気持ちを考えると心が痛いです。めぐみさん以外もめぐみさんのご家族やご友人など、たくさんの人が涙を流したと思います。今そちらの国で元気にしていますか？めぐみさんや拉致被害者の皆さん、今闇の中に包まれ、周りが真っ暗で嫌な日々を過ごしているかもしれませんけれど、大丈夫です。日本のみんなは皆さんが帰ってくることを信じて待っています。もう少しで日本の大地に足を踏み入れることができます。きっと皆さんのただいまを言える日が来ます。そしておかえりと聞ける日が来ます。だから待っていてください。絶対に助けます。横田めぐみさんのお父様の横田茂さんは今空で見守っています。辛くなったら空を見上げればきっと見てくれます。空を見上げて辛くなっても頑張りましょう。拉致されている人がいると思うと、私は自分の悩みなんて全くちっぽけなことだと思えます。そして毎日に感謝できます。こんな日々に感謝できたのは紛れもなく皆さんのおかげです。今辛くても絶対に大丈夫なので、毎日懸命に生きて待っていてください。絶対に助けます。次に安倍さん。拉致被害者の皆さん、こんにちは。私は中学生になってから拉致問題のことについて知りました。詳しく知れば知るほど怖く、そして悲しくなりました。それと同時に怒りの気持ちも込み上げてきました。時間が場所が違っただけで、皆さんが拉致されてしまったのも、私が今暮らしているのも同じ日本という地、そう考えれば誰もが恐ろしく感じると思います。 今一番いけないのは、この問題が風化されてしまうことです。私たちにできることは小さく少ないかもしれませんが、ずっと信じ続けていきます。そして必ず皆さんのことを助けます。信じて待っていてください。希望の光が届くその日まで。次に原田さん。私は拉致被害者の皆さんのことを忘れていません。自分にできる拉致問題解決に向けての活動を続けていきます。一緒に頑張りましょう。必ず帰国できる日が来ると信じています。次に原田さん。拉致被害者の皆さん、私たちは皆さんのことを忘れてはいません。私たち中学生の力はまだ小さいかもしれませんが、皆さんが一刻でも早く帰国でき、ご家族と再び笑顔で再会できることを心から願い、活動を続けていきます。次に難波さん。拉致被害者の皆様へ。今辛い生活をされていると思います。私が拉致問題について知った時、どうしてこんな恐ろしいことが起きてしまったのかと思いました。現在も日本に帰国することができていないのは悲しいことだと思います。私だったら辛く悲しい気持ちでいっぱいになると思います。ですが諦めてはいけません。日本に帰国できることを信じましょう。私は拉致被害者の方々が帰国できることを願っています。苦しい、辛い、悲しいと思ったら空を見上げて思い出してください。家族の顔、大切な人の顔を。みんなが帰国を信じています。だから今の状況に押しつぶされないで強く生きていてください。そして待っている人がいることを忘れないでください。私にできることは限られていますが、拉致被害者の皆様のためにできることをしていきたいです。次にあちわさん。日本人の皆さん、お元気ですか？私は中学1年生です。長い間待たせてしまって、辛い思いをさせてしまってごめんなさい。今日本政府は皆さんのためにしっかり動いてくれているそうです。私たち国民も皆さんの帰国を楽しみにしています。元気なお姿を見られるように、お体だけは大切にしてください。日本で待っています。次に、さくらさん。私は拉致問題というものを昨年の春に初めて知らせていただきました。それまでは拉致問題の存在にも触れられていませんでした。そこで私はもう少し知るのが早ければ少しの命でも助かっていたのではないかと思います。そして今もこの日本で何らかの手によって北朝鮮に拉致されてしまっているという現状をそのままにしてはいけないと思います。それを一人一人が一刻でも早く帰国できるようにとしていかなくてはいけないと思います。誰か一人でもこのことを人事とは思っていけないことが大切ということ、他人ではなく一人の同じ人間として、そして 自分のことだと思って、ちゃんと身近に起こっている恐ろしいことだと思っていかなくてはいけないと思います。そして、まだまだ日本では拉致問題を知られていない方が多くの世代でいるということなのです。それを私たちが一人でも多くの人に知ってもらうために全力を尽くしてやっていきたいと思います。私は拉致問題のある時代をこの世からなくしていけるように、そしてすべての拉致被害者にこの日本で幸せになれるようにと、帰国できることを目指して今年こそは帰国させてみますということを少しでも表せるようにしていきます。日本でも国民全員が帰国を待っています。なので北朝鮮で無事に待っていてください。次に杉本さん、こんにちは。私は中学1年生の頃に拉致問題という人権問題があることを知りました。拉致問題を知った当時も今も、なぜこんな事件が存在するのか、そしてどうして未だ解決できないのかが不思議で仕方ありません。拉致問題とは絶対に解決しなくてはならない問題の一つであり、私たちももしかしたら被害に遭っていたかもしれない身近な問題でもあります。私がもし拉致をされていたらと考えると、家族や友達、会えない寂しさ、何をされるかわからない恐怖、もう二度と日本に帰れないかもしれないという不安などでいっぱいになってしまうと思います。なので拉致をされてもなお今を懸命に生きようとする被害者の皆さんには本当に尊敬します。私は政治家でも何でもないただの学生なので、拉致問題解決のためにできることなどは数限られていますけれど、兄弟や友達などにこの問題が存在すること、そして未だ解決されていないことなどを話して、この問題を風化させないことなどはできます。自分には何ができるのかを考え、拉致被害者の方が一刻も早く日本に帰国できることを願っています。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月25日に、アメリカのソン・キム、北朝鮮担当特別代表は、韓国のハンギョレ新聞に、文書を寄稿いたしました。バイデン政権の対北朝鮮政策について包括的で具体的な説明を行いました。その中で特に2つ、極めて重要注目される言及があったと言っていいかと思いますが、一つは、北朝鮮に対するアメリカの外交努力の基盤というものに関するものであります。去る5月の米韓首脳会談の際に、バイデン大統領はアメリカの北朝鮮に対する外交努力の基盤を2つ述べました。1つは2018年6月のシンガポールにおける 米朝首脳共同声明であります。そして2つ目は、同じく2018年4月の南北首脳の板門店パンムンジョム宣言ということになります。今回ソンキム特別代表はそれらの2つに加えてですね、2005年9月の6者会合6カ国協議共同声明というものもアメリカの外交努力の基盤になるということを明らかにいたしました。この6カ国協議共同声明というものを加えたということは、アメリカにとってもちろんですが、北朝鮮にとっても利益がある、メリットがあるということになります。まずアメリカにとっては、北朝鮮の非核化の内容がこれでようやく具体的になったとこういうことが重要だと言えます。シンガポールでの共同声明では、米朝同国が合意したのは朝鮮半島の完全な非核化ということでしたが、この完全な非核化というものが具体的に何を指しているのかということは曖昧でありました。しかし今回ソンキム特別代表は6カ国協議の共同声明もそこに加えたわけですので、そうなると北朝鮮の非核化というのは具体的になります。すなわち北朝鮮の核兵器、そして既存今持っている核計画全ては放棄させる。そして北朝鮮は NPT 核拡散防止条約に復帰し、そして IAEA 国際原子力機関の査察を受けると、これが6カ国協議共同声明の合意内容でありますが、これによって北朝鮮の核兵器はもちろん放棄させられるということですが、同時に全ての核計画になりますので、プルトニウム型の核計画に加えてウラニウム型の核計画、これは今北朝鮮認めておりませんが、しかしそれも含めて北朝鮮に放棄させられるということになる。完全な非核化の内容というものがここで具体的になったという点で、我々にとって、大きな意味があるということになります。もちろん北朝鮮にとってもこれは、利益がある、メリットがあると言っていいのはですね、この6カ国共同声明において、アメリカと日本は北朝鮮と国交を正常化するための措置を取ることを約束するとしたからであります。米朝正常化、日朝正常化が実現すれば、もちろん北朝鮮にとって相当大きな利益になるわけですので、そういう点でこの6者会合、6カ国協議共同声明を実行することの意味はやはり大きいと言っていいかと思います。ソン・キム特別代表の寄稿文の中で注目される2つ目の点は、北朝鮮に対する人道援助に関するものであります。ソン・キム特別代表は、今回アクセスとモニタリングに関する国際的基準に合致する人道援助というものについては、非核化進展の有無とは関係なしに、アメリカは今後も支持し続けるであろうという言い方をいたしました。モニタリングを極めて重視すると、モニタリングがきちっとできていればアメリカは期待した人道援助を重視すると支持するといったわけでありますが、これはモニタリングということで、北朝鮮への人道援助の物資がですね、ちゃんと北朝鮮で必要としている人たちのもとに提供されるということを保証すると、それが非常に重要だという点でモニタリングを今回強調するようになったと言っているわけであります。これは実はオバマ時代にちょうどアメリカが強調し始めてたんですが、久しぶりに、ソン・キムはそれを表舞台に持ち出したということになりますが、 しかしこの方針をアメリカが取ることになったということで、すなわちモニタリング重視ということになったことで、当分の間北朝鮮への大規模な支援、例えば数十万トンの食料支援といったようなものは不可能になったと考えられると思います。なぜならば今のコロナ禍の状況下ではモニタリングを北朝鮮の国内で実行することは不可能だと言えるからであります。でまずは北朝鮮が国民へのワクチン接種というものを進めてですね、安心して安全にモニタリングが北朝鮮内部でできるようなそういう環境を作ることがまず必要となるということでありますので、そういう方向に今後北朝鮮が動いていくかどうかが注目されると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。